キューモア田島千春さんで人を巻き込むワイヤーフレーム活用術、4つの活用法と問題の本質です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。 ありがとうございます。はい、自己紹介から始めさせていただきます。私の名前は田島千春と言います。ディレクションとデザインのお仕事をしています。経歴としては制作プロダクション代理店インハウスデザイナーにいて、現在フリーランスで活動しています。上流工程から仕事をするのが大好きで、スキップや戦略のことをするのが大好きで、この業界に入った時はデザイナーだったんですけど、今はディレクションデザインとどっちもさせてもらってます。はい、 SNS をやっています。私はツイッター配信でツイッターをすごいやっているので、今日もたくさんつぶやきますので、よかったらフォローしてください。あともう一つ、インスタグラムをやっています。エブリデザインというアカウントで街中の広告を撮影して紹介するインスタグラムをやっています。そちらもご興味あればぜひフォローしてください。はい、でですね、今から少し私の実績を紹介します。私が何をやってる人かわからないと聞いていても不安かなとか、ちょっと話入りにくいかなっていうところもあるかと思うので、はい、実績を紹介しますが、実績を載せたスライドは写真撮影や SNS などへのシェアは控えてください。はい、こんなことをしています。商業施設の販促をしています。キュープラザ原宿の店頭サインやコンセプトムービー、コンセプトを立てるところから行っています。ブランドの販促をしています。コーチのノベルティやメルセデスベンツの、イベント企画、イベントのパネルを作ったり、集客のためのウェブサイトを作ったり、その広告も出しています。はい、その他にもですね、デザインのスクールでアプリケーションを教える授業をしていたり、ロゴのお仕事もしています。理念を社内に浸透させて、でロゴに落とし込んでいくようなお仕事や、最近はサービスのスタートアップの戦略の部分のお仕事もしています。ということです。本題に入ります。はい、ニコッと。はい、今日は皆さんのワークフローにつまみ食いしてもらえるような内容を心がけてきました。お話の流れ説明していきます。まずワイヤーフレームをもとに、この闇の問題の分析を行います。2つ目に、この分析を行ったものをもとに4つの役割を紹介するので、そのワークフローをお話しします。目的に合わせて自由に活用していただきたいので、少し活用のお話をして、視点が変わるんですけど、ワイヤーフレームをどこまで固めればいいのかっていうお悩みをよく聞くので、そこをフォローします。最後にですね、闇って何なのか、どこから出てくるのか、本当にワイヤーフレームとビジュアルデザインの間にあるのかっていうところをすごい考えてきたので、お話ししていきます。はい、では何はともあれ、本日のテーマ、ワイヤーフレームとビジュアルデザインの間の闇について、ワイヤーフレームを取っかかりに考えます。ワイヤーフレームの解体から再構築、問題の分析をしていきます。私の知り合いのディレクターやデザイナーや今まで働いてきた会社の人たち30名以上にヒアリングをしました。本やサイトのリサーチをしました。デザインとディレクションの自分が働いてきた経験則をもとに、ワイヤーフレームのマインドマップをまず作りました。でですね、ちょっとワイヤーフレームを改めて整理していくので、皆さんご存知のこともお話しすると思うんですけども、一番最初のお話なんで、よかったら整理として聞いていただければありがたいです。はい、ではですね、マインドマップって何なのかっていうと、こんな形でですね、いろいろ書き込んでいます。これワイヤーフレームってどんな役割があるんだろうっていうことを、要は情報を集めて何枚かの紙に考えたことを書き出しています。はい、そこをもとに問題の解決法や、もっと掘り下げて 向き合っていこうというところで、ワイヤーフレームのマインドマップを作っています。でですね、ヒアリングをしていく中で見えてきたものがあります。ワイヤーを作った人がデザイナーにワイヤーフレームを渡した後に提案してくれないと、そのままのものが仕上がってくる。かたやデザイナーの方は言われた通りにしたのになんでダメなの？言われた通りにやっているのになんでダメなのか、どこまで変えていいのかわからない。また別のワイヤーを作った人はこんなことを言います。言った通りにしてくれない。固めている部分があるのに、なんか全く違うものが上がってくる。根本的なところが覆っている。デザイナー側はこう言います。自分なりに考えたのに、もっとよくできると思って考えたのに、整合性が取れていないところを整理して改めてデザインしたのに、なんでダメなんだろう。なんでダメなのか。これはコミュニケーションロスなんですね。はい。いろんな人の話を聞いて思ったんですけど、やっぱりコミュニケーションロスが大きな闇の問題です。はい。でですね、さらにワイヤーフレームの役割について改めて整理しました。はい。本の引用として、ウェブ戦略としてのユーザーエクスペリエンスの中では、ワイヤーフレームはここに位置づけられます。はい。骨格ですね。その下にはサイトマップ、構造があります。そしてその上には表層、ビジュアルデザインです。ビジュアルデザインとサイトマップの間にワイヤーフレームはある。また、みんなの意見。はい、私がヒアリングした人たちの意見を聞くと、対クライアントと対制作チーム側、もしくはそこを行き来するような形でワイヤーフレームは存在しています。はい。当たり前のことなんですけど、少し整理して考えています。はい。改めまして、制作フローの間、人と人の間に生まれる闇、コミュニケーションロス。これを、制作フローの間、人と人の間に、あるワイヤーフレームを共通言語として扱って解消できないかというお話が一つあります。はい。すいません、ずれています。とですね、ちょっと図がずれてしまっているんですけど、よいしょ。はい。ワイヤーフレームの役割をクライアント側と制作チーム側に書き出しました。でですね、ワイヤーフレームってヒアリングを行うために、そのベースとして使われることもあれば、最終イメージの共有として、制作チームやクライアント側で使われることもあります。はい。で、いろんな役割があったんですけど、それを4つの役割に分類しました。クライアント側では、ヒアリングをしたり、内容をもらって編集するために使う、引き出すというために、活用するために、ワイヤーフレームを使ったり、プレゼンをしたり、合意を取るために使う。制作チーム側では協力をしてもらうために活用したり、戦略やクライアントの意見を共有するために活用されると。はい。さらにですね、もっと分かりやすくするために4つの役割に分けて流れを作りました。まずはじめに、クライアントに出す前にチームで協力をします。意見を引き出して、クライアントの意見を引き出してすり合わせていきます。で、協力と引き出すっていうワークフローを経て、クライアントのところに魅力的に意図を伝えに行ってですね、で、合意を得て、チームで意図を共有して、同じ方向を見て、はい。ワイヤーフレームを活用して、仕事を行っていく。デザインのフローに入っていくと。書き方として、この2つのいいところを使い分けたいと思います。手書きツールとあるんですけど、手書きの方はざっくりした出来になります。で、ツールは見た感じカッチリした感じになりますよね。ここも、どっちがいいとかじゃなくて、機能として 活用していけると考えて、それぞれ説明していきます。はい、先ほどの4つのフローとワイヤーフレームのそれぞれの使い分けをしていきます。人を巻き込みましょう。コミュニケーションロスが起きるのは共有がちゃんとされてないからであれば、考えるところから人を巻き込んでいきましょう。はい、制作チームもクライアントも巻き込んでいきます。最終的に共有していくものを一人で作るなんてもったいないなって思います。はい、4つの役割を活用したワークフロー解決案です。デザイナーを戦略に巻き込んでいきます。気をつける点を拾います。まずは制作チーム側で、手段1、協力。クライアントにワイヤーフレームを出す前にチームで話し合っていきます。最初に話し合うことで思考からチームを巻き込みます。クライアントに出す前に話し合っていくことで、後々できないっていうことが出た時に無理やり作るような問題とか、本当に不可能ですっていうような問題を防いでいきます。早い段階で話し合っていくことで専門的な知識も埋め込んでいけます。はい、私はですね、プロジェクターでホワイトボードにワイヤーフレームを移して、で意見をもらったら直接書き込んでワイヤーフレーム活用していました。で、会議が終わったらスマホなどで撮影してワイヤーフレーム修正かけていくと。はい、ここではですね、きれいにかっちり作る必要なんてなくって、揉みやすいざっくりしたワイヤーがおすすめです。意見を出しやすい方が大事です。会議をする人は制作に関わる人を呼びます。人が多すぎると困ってしまうので代表者を選ぶんですけど、それでも全体の関わってくれる人を役職として呼んでいきます。この話の中ではディレクター、デザイナー、フロントエンドエンジニア、バックエンドエンジニアを呼んでいきます。で、チームで揉むんですね。デザイナーが意見を触れたり、フロントエンドエンジニアがこの流れなら大丈夫だよって言うんですけど、さらにバックエンドエンジニアも意見を出してくれます。データベースにはその情報ないね、時間をもらうか代案が出せるけどというような話をしてくれます。この今のデータベースにはその情報ないねっていうのは結構重要なポイントです。はい、リニューアル案件やページの改修を行うとき大事な情報になってきます。エンジニアの仕事もデザインに影響してきます。表示できる情報が変わればデザインも形が変わります。見せ方が変わります。はい、ちょっとワイヤーフレームとビジュアルデザインの間って言われると違和感を感じるかもしれないですけど、でもこんな形でデザインに関わる部分も一緒に拾っていくことでコミュニケーションロスをなくしていくという話です。はい、チームを巻き込みましょう。戦略から始まってるけど着地まで考えないとちゃんとデザインって機能しないし作り上げれないですよね。戦略から着地点まで想定して進めていきましょう。はい、クライアントと引き出すという過程に入ります。手段に引き出す。制作の中間時点でプレゼンをする前に途中の段階でクライアントとすり合わせを行います。途中で完成する前に途中で話し合うことで考えるところからクライアントを巻き込むことができます。大きな手戻りも話し合っていくことで減らせられます。はい、で、要件定義とか話し合いだけじゃ足りない部分をワイヤーフレームの構成を出していくことで言葉で足りない部分のすり合わせが行えます。クライアントに意図を伝えて引き出します。ここでもざっくりしたもので大丈夫です。クライアントはそのビジュアルが想像できるようなものになればなるほど見た目の話になってしまうんですけど、機能の話をしていきたい、構成の話をしていきたいですね。誰に何を伝えたいかというところを形にしていきたいので、はい、ざっくりしたもので大丈夫です。 大きめの紙に少し小さく私はワイヤーフレームを配置します。外側に書き込んでもらえるような形でクライアントに提出したり話し合いします。打ち合わせで揉んだ結果ですね、事前に話し合ってるからこそこの機能は時間がかかるので代案がありますけどという相談もできますし、引き出すという部分ではこんなお話ができます。このページは店舗と連動しますかとディレクターが聞いています。クライアントは連動しますよと答えています。これ一見何の話だろうと思う方もいるかもしれないです。でも他の媒体がデザインにすごい影響してくるんですね。ウェブでも紙でも店舗でも一貫性のあるビジュアルは分かりやすさにつながります。このページは店舗で連動しますとクライアントが言った時、それをデザイナーに伝えてあげる義務があります。引き出す必要性があります。ウェブに限らず意見を引き出しておくことで他の媒体まで気にかけて一貫性のあるビジュアルを意識して進めていけます。はい、ユーザーはウェブサイトを見てマークとか柄とかイメージを見てこのお店ってどんなお店なんだろうと思いながら店舗の方に向かいます。店舗に行った時同じビジュアルがあればつながってきますよね。ユーザーはビジュアルを記憶の中に反芻させています。それをつなげていくのもデザインの大切な役割です。これをちゃんと伝えてあげないとデザイナーはどこで連携を取っているか、関連性があるのか、媒体のつながりが見えてこなくてビジュアルをつなげられなくなります。ちゃんと伝えてあげましょう。はい、意思を揃えていきます。一緒に考えるタイミングを作ることですり合わせをしてそれを防ぎます。手段3、ここでプレゼンとかクライアントに合意を取るというところですね。内容の説明や説得をすることで決断をしてもらうタイミングを作ります。決断を取って大きな変動を防いでいきます。着地に向けて同じ方向を見ていきます。このタイミングでイメージを伝えることもできます。最終的なイメージを伝えていくこともできます。プレゼンでは形の話や流れの話っていうより意図を伝えていきます。なぜここにその要素が必要なのか、どんな流れで伝えていこうと思ってこんな流れになっているのかということを伝えていきます。ここではツールで作ったパッチリしたワイヤーの方がクライアントを説得しやすいです。はい、でプレゼンテーションを行うんですけど、ちゃんと理由を伝えます。御社が選ばれる理由がここなので入れてますよ。ちゃんと伝えていくことで戦略を伝えることで納得してもらいます。またよくあることなんですけど、いいとは思うんですけどイメージが湧かないなということを言われることがありますよね。ここでサイトのイメージを用意してあげることも可能です。デザイナーと相談してイメージボードを用意しても OK です。はい、デザイナーと相談して用意する必要性があります。デザイナーは勝手にディレクターがこんなイメージで最終的に作りたいなっていうのを用意したら引っ張られちゃう可能性があります。こういうふうに作らないといけないのかな、これは指示なのかなと悩んでしまいます。なので一緒に相談しながら最終的な着地点を、はい、イメージボードとして用意します。またクライアントにもあくまで方向性ということを伝えておきましょう。こんな形で最終的なイメージを共有していくことも可能です。で最後にチームで共有していきます。チームで意思の疎通を図ります。提案してほしい部分と変えないでほしい部分の線引きを行います。戦略を伝え意思疎通します。なんかこんな感じなんだけどって言うんじゃなくて明確にイメージを伝える。で変えていいところを自由にやってほしいところ、変えないでほしいところ、線引きをはっきりさせます。 固まった内容をきっちり共有しましょう。私は余白を取って、少し余白を取ったところにワイヤーフレームを配置して、外側に直接書き込むなり、のデータ内に書き込むなり、説明をきっちり指示として用意します。その上で大切なところは、口頭でも伝えていきます。ここでもかっちりしたワイヤーの方が、着地点、最終的な着地点が想像しやすいでしょう。線引きを心がけます。ディレクターはよく、いい見せ方があれば自由に変えて、と言うんですけど、これって結構曖昧ですよね。デザイナー側からもぜひ、構成やコピーも変わっていいんですかって聞いてあげてください。また、ディレクターもデザイナーにお願いするとき、いい見せ方があれば自由に変えてというのに添えて、変えないでほしいところも伝えていくように心がけてください。私が大事にしているところは、クライアントの意見と自分の意見は分けることです。伝えるときに混ぜて伝えてしまうと、誰の要望なのかはっきりしなくなってくるので、クライアントの意見と自分の意見分けて伝えます。デザイナーにはクライアントの意見をまず飲み込んでもらいます。ちょうどいい隙間、余白を作っていきます。デザイナーは作業する人ではないです。言いなりの作業をしてもらうものではないです。自由にしてもらうところを作って相談しながら進めていける余裕を作ります。その余白を詰めていくときに相談をしていくのも闇を防ぐ一つの方法です。同じ方向を見ましょう。考えるところから一緒に行っていくことで、ワイヤーフレームを活用していくことで、コミュニケーションロスを防ぎます。ワイヤーフレームは一つ一つ作り変えるのではなく、段階を追って成長させていきます。そうすることで、しっかりしたワイヤーフレームが出来上がって、修正をできるだけ抑えて、デザインまで形にしていくことが可能になります。はい、3番目。目的に合わせて自由な活用をしてください。今話したワークフロー、バラバラに使っていただいてももちろん構いません。皆さんワークフローそれぞれあると思うので、それに取り入れたいと思ったものを活用したら、今困っている問題改善できるんじゃないかっていうところを使っていただいて構いません。例えば、テンプレートを持参するようなパターンもあると思います。クライアントの意見をテンプレートを持っていって引き出して、チームで協力しながら作り上げていくパターン。または、プレゼンがあるので途中で出せません。中途半端なものは出しちゃいけないという社内のルールがありますというとき。そんなときは、引き出しという過程を外しても構いません。ただ事前に相談してあげるっていうこととかを大切にしてもらえると良いでしょう。デザイナーがワイヤーフレームを書くフローも想定できます。デザイナーに引き出してきたことをちゃんと共有してあげて、で、作り込んでいく。はい。手段は自由です。ワークフローの使い方も案件によって変わっていきます。自由にアレンジして活かしてもらえたら嬉しいです。はい。で、4番目、どこまで固めるか。悩むというところの、 質問や悩みを相談してもらうことがあったのでフォローします。使うサイトと見るサイトで固める部分を分けています。使うサイトはコーポレートサイトやブログ、ポータルサイトなど。もっと明確に出すと Yahoo や Amazon のような情報の多いサイト、はい、構造を決定するということを大切にしています。見るサイトはキャンペーンや広告ページ、ランニングページなど、ビジュアルが大きな要素を果たすサイトです。この場合、原稿を揃えることを大事にしています。もっと深く説明します。使うサイトは例えると書籍のようなものです。ナビゲーション、目次があって、どのページに行ってもページの、どのページ見るのかが分かるように表記がされていて、本文も、見出しも、ルールが決まっているからこそ読みやすい。使いやすさのデザインをしていくために、きっちり構造を決めてあげます。見る サイトは例えるならポスターです。ビジュアルと文章を絡めていくことで魅力的な形になっていきます。より伝わる形になっていきます。ワイヤーフレームでビジュアルまで固めるっていうのはちょっと違うと思うし、やっぱりデザイナーにビジュアルの部分はしっかりやってもらいたいな、力を貸してほしいなというところなので、はい、見るサイトは文章を、情報をちゃんと揃えてあげる、使うサイトは構造を固めていく。もう少し掘り下げます。構造を決定するというところなのですが、使うサイトの構造を決定するというところなのですが、構造を決定するといいことがいっぱいあります。デザインってパッと見一つのワークフローの中の一つの役割のように見えますが、ちゃんと整えていくことでその後の工程にもいい影響を及ぼします。デザインは構造を決定すると統一していきやすいです。一貫したビジュアルはユーザーの使いやすさを作ります。フロントエンドでは制作の加速が、はい、行われます。ルールが決まっていることでコーディングしていきやすくなります。その後の管理も楽になっていきます。また SEO 検索エンジンですね、これも構造がしっかりしていることで効果的に情報を渡すことができます。でも一番大事なのは、一番いいところは建て替えを防ぐということです。はい、構造を固めて模様替えで対応しようと、答えようと書いているのですが、一軒家があります。1階、2階、3階があります。1階のこの部屋を2階にしますと、2階に控えですと言われたら構造すべてを変えないといけませんよね。ウェブサイトも同じで、決まっていた構造が一つ変わると全体に影響を及ぼす可能性があります。だからこそ全体の構造を固めようという意識がとても大事です。構造さえ固まっていれば、色を変えたりボタンの形を変えたりっていうところはそんなに負担も少ないです。構造を固めるという心がけが大切です。はい、見るサイトについても解説していきます。原稿を揃える、原稿を揃えるということはデザインに理由を作ることができます。ビジュアルと情報設計が絡まっていくことがとても大切なんですけど、この情報設計、情報がないとできないですよね。きっちりと情報設計をしようと思ったら情報が大切です。情報がきっちりしていることがデザインの理由や根拠になるので整えてあげます。ヒアリングする中でデザイナーが情報設計までやってもいいんじゃないですかという意見もたくさんもらいました。こちらがバイヤーなんですけど、それをビジュアルまで絡めるとガラリと印象変わりますよね。それはそうですね、デザイナーがビジュアルまで考えて手書きでもいいのでデザインのラフなどをワイヤーフレームの代わりに活かしていくということも可能だというお話です。その時デザイナーをフォローするのもディレクターの大切なお仕事です。重要な部分、原稿の重要な部分や流れを揃えて伝えてあげます。またはデザインのラフをワイヤーフレームの代わりにして作り込む前に相談してもいいでしょう。でですね、私はですね、ディレクターでもデザイナーでもプランナーでもライターでもマーケターでもワイヤーフレームを書くことがあっていいと思っています。私も実際デザイナーでしたが書いていました。何が大切かというと、伝達の経路や方法がワイヤーフレームの中にこもっているかどうか、誰に何をどうやって伝えたいのかが入っているかどうかが大切です。逆にここが詰まってなかったら、たとえディレクターが書いてもいい結果につながるとは言い切れない。ここがなければ、伝わらないものが出来上がる可能性もあります。はい、最後になります。闇の探り方です。この登壇の話をいただいてからずっと闇って何なんだろうと考えてきました。 知覚、感情、思考、これがコミュニケーションと言われていますが、そのズレは本当にワイヤーフレームの段階で生まれたのか、すごい考えました。でですね、私がヒアリングしたデザイナーやディレクターの意見を少し読み上げていきます。デザイナーの役割が曖昧で提案してもらえない、もしくはできる環境じゃない、戦略のないワイヤーフレームをもらってそもそも作り直しになってしまう、クライアントの意図が汲み取れてない、もしくはデザイナーまで伝えられていない、デザインをするときに理由が見えない、現実味がない、整合性が取れていない、こんな意見が出てきました。私はですね、いっぱい闇があって最後に闇が集合したのではないかと考えます。はい、本の出典なんですけど、本の引用なんですけど、戦略、要件、構造、骨格ときて最後の段階で大きくビジュアルになる段階で闇が出てしまったのかもしれない、出てしまったんじゃないかと考えます。はい、ワイヤーフレームの活用法をお話ししてたんですけど、でもこんな風にしたくなりませんかという問いです。効果を感じないワイヤーフレーム、効果を感じない手段をずっと見てる、どうしたらうまくいくんだろうとずっと考えている、でももしかしたら別のところに原因があって、原因を解消すればちゃんといいワークフローというか、自分たちが求めているコミュニケーションが取れるワイヤーフロー、あ、すいません、ワークフレーム、ワークフローになるのではないでしょうか。失礼しました。皆さんスムーズに進行と共有をしたいから今日ここに来てお悩みがあってということだと思うんですね。もっといい方法もあるかもしれないし、どこが問題かわからない、どうしたらいいんでしょう。それは案件やチームで変わっていきます。これは戦略のフレームワークなんですけど、どんな立場の人に何を伝えるかということで、刺さる内容や流れ、伝え方、毎回変えていけるのであれば、ワークフローもそうかもしれないですよね。伝える相手がいて、どんな形で関わりたいかで伝え方を考えていける、手段も自由でいい。これは私のブログの引用なのですが、ディレクションとデザインの役割って案件によってすごい重なる部分が出てきます。重なる部分が出てきます。どっちが何をやるのか曖昧になっている部分がたくさんあります。またそれぞれの得意なこと、不得意なこと、やりたいことっていうのもあります。デザイナーであれば見た目を作るのが得意な人、手を動かすのが得意な人、戦略を考えるのが得意な人、それぞれいますよね。ディレクターもそうです。お話をするのが得意な人、マネジメントが得意な人、マーケティングやプランニングをするのが得意な人、それぞれいますよね。そしてこの中にはべき論があります。こうあるべき論、デザイナーは見た目を作っていればいいというような意見だったり、逆に戦略がないとダメなんだよ、ディレクターはお話をするだけでいいんですか、マネジメントするだけでいいんですか、こうしないといけないんじゃないか、こうするべきなんじゃないかっていう意見もあります。はい、実際にペアリングをする中でも出てきます。べき論ってあっていいと思うし、すごいその仕事の関わり方として大切な部分なんですけど、一旦仕事の中ではそれを置いてもいいのではないでしょうか。必要なものと向き合いましょう。こうあるべき論の前に、誰がやるべきかの前に、個人の考えを知って案件に何が必要か洗い出して、誰が分担できるのか協力できるのかというところを考えて取り組んでいきます。やりたいことを任せられること、苦手なこと、一緒に乗り越えれること、成長のために努力できることあるはずです。本当に闇の原因ってこの方法で治るんですかということです。闇の原因は案件とチームで変わっていきます。 例えば私が風邪をひいているとして、喉の風邪、熱の風邪、鼻の風邪、いろいろあると思うんですけど、もし私が何の風邪かはっきりしてないのに鼻の風邪薬をもらっても治るかどうかわかんないですよね。対処療法は対処する場所がわからないとできないのではないでしょうか。チームと案件に合わせた考え方が闇を探る一つの方法であり、闇を拭うための手立てになるのではないでしょうか。視点によって正しいも間違いも変わっていきます。いいと思ってた方法も時と場合で悪くなる。はい、最初のお話に戻ります。ワークフローってそれぞれでいいとか悪いとか言い切れない。でも問題を発見して解決しようとしていくとき、皆さんのお役に立てればと思って、今日は皆さんのワークフローにつまみ食いしてもらえる内容を心がけて今日登壇しました。改めてお話の流れです。ワイヤーフレームでワイヤーフレームをもとに問題分析を行いました。4つの役割を活用したワークフローを紹介しました。目的に合わせて自由に使ってくださいねというお話をしました。どこまで固めるか悩むというところで、見るサイト、使うサイトというアプローチをお話ししました。そして問題に向き合いましょう。まず自分の案件とチームと向き合いましょうというお話を闇の探り方の一つとして提案しました。今日話した内容もワイヤーフレームの4つの活用方法も、見るサイト、使うサイトっていう考え方も皆さんのワークフローを良くするための手段の一つです。で、この後また他の登壇してくれる皆さんがもっといろんな手段も向き合い方もお話ししてくれます。皆さん、いい方法をどんどん取り入れて、いい仕事をしましょう。いいチームを作りましょう。いい案件との向き合い方を考えましょう。ありがとうございます。いい政策をしましょう。ありがとうございます。以上です。